マタイによる福音書2章1節から。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。この主の日の礼拝の説教題、喜びにあふれるは、マタイによる福音書2章10節から示されました。新共同訳新約聖書の2ページになります。9節から10節にはこう記されています。占星術の学者たちがヘロデ王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。ヘロデにベツレヘムへ行けと送り出された学者たちは、東方で見た星に再び導かれます。学者たちは星の動きを観察するのが仕事で、特別に輝く星を追い求めていたのではありません。しかし学者たちはそれが人生の目的であるかのように星に導かれて旅に出ます。星がその誕生を指し示すユダヤ人の王を拝むためにやってきます。そして星が幼子のいる場所の上に止まると、学者たちは喜びにあふれます。この時学者たちは星に導かれて歩んできた長い旅が、実は人生の最終目的に至る旅であったと分かり、大きな喜びに満たされたのです。喜びに満たされ、家に入ってみますと、そこには幼子が母マリアと共におられました。学者たちはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて 黄金乳香没薬を贈り物として捧げます。これらの品物はいずれも高価なもので、ある時は権力者である王に捧げられ、あるいは星占いの儀式をまことしやかに見せるために用いられたのでしょう。いずれにしても占星術の学者たちの生活を支えてきた大切なものです。学者たちは大きな喜びにあふれて、その品々を幼子に捧げました。まことの神様以外の何者かに支配され、突き動かされることをやめて、ただまことの神様のみを信頼する喜びと感謝にあふれた自由な人生へと歩み出したのです。与えられました新約聖書の御言葉、マタイによる福音書2章に1節以下をご覧ください。一節の初めに、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとあります。イエス様はローマから王に任命されたヘロデがユダヤを治めていた時代に誕生されました。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムにやってきました。占星術の学者たちは古くから星占いが盛んな東の国からやってきたのです。かつてイスラエルは東方の国々、アシリア、バビロン、ペルシャに支配されていました。ですから学者たちはイスラエルと敵対した歴史のある地域からやってきた異邦人です。学者たちがバビロンからエルサレムまでシリア砂漠を避けて、肥沃な三日月地帯をこう少し遠回りするようにして通って、まあ普通その道を通るんですけれども、通ってきたとしますと、何ヶ月もかかる2000キロ近くの旅になります。北海道から九州の端から端まで長い日本列島を縦断するほどの旅です。東方の国にいれば人々に尊敬され、裕福に暮らしていくことができたでしょう。しかし学者たちはそれまでの生活を国においてユダヤ人の王としてお生まれになったお方を拝むために旅に出ました。二節には幼子イエス様はユダヤ人の王としてお生まれになったとありますが、ヘロデとは違う、人を殺す王ではなく、人を救うためにご自分を犠牲にされる真の王です。6節でイスラエルの牧者となると予言されているように、良い羊飼いとして羊のために命を捨て、私たちを死と滅びから救い出してくださる神様の一人です。私たちに体のよみがえりと永遠の命に至る道を切り開いてくださる救い主、メシアです。ここでのユダヤ人の王は旧約聖書の約束を成就される全世界の救い主を意味します。当時東方の国々でももうすぐユダヤの国に全世界の救い主がお生まれになるとの旧約聖書の信仰が知られていたのでしょう。学者たちは特別に輝く星を見て、全世界の救い主がお生まれになる印に違いないと思い、その星に導かれる旅に出ました。 占星術の学者の元の言葉マゴイは魔術師を意味します。聖書では星占いは魔術であり固く禁じられていましたが、なぜ星占い師が選ばれて幼子イエス様とお会いすることができたのでしょうか。それは主なる神様がすべての人を幼子イエス様のもとに導いてくださるからです。すべての人を体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださるからなのです。学者たちがエルサレムに着くと星は見えなくなり、行くべき場所がわからなくなります。そこで二節にありますように人々に聞きます。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。三節で学者たちの話を聞いたヘロデは不安を抱き、ヘロデばかりではなくエルサレムの人々も皆不安を抱きます。ダビデの子孫からユダヤを治めるメシアが出るとの言い伝えが実現したなら、その誠の王に自分の地位が脅かされるのではないかと思ったのでしょう。エルサレムの人たちは血を血で洗う争いに巻き込まれるのではないかと恐れたのでしょう。聖なる都エルサレムの人々は偽りの王に支配され、偽りの平和と繁栄に満足していました。そして誠の王、誠の救い主の到来を待ち望む思いを失ってしまっていたのです。ヘロデはヤコブに始まるイスラエルと対立していたエサウに始まるエドム人です。イスラエルの民からはエドム人の血を引くと蔑まれていましたが、エルサレムに宮殿を建て、紀元前20年からはエルサレム神殿の大改築をするなどをして人々の評価を得ようとしていました。また猜疑心が強く、自分の地位を守るために妻や息子まで殺してしまう残虐な独裁者でした。2章16節以下にはベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を虐殺したと記されています。不安に駆られたヘロデは4節で祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただします。5節で祭司長たちはユダヤのベツレヘムですと答えます。そしてその根拠として旧約聖書2箇所5章1節の予言から引用します。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となられるからである。最後の行はサムエル記下5章2節の後半からの引用で、ここでのイスラエルの意味はユダヤ人も含めた新しいイスラエルです。また2箇所では小さきものがマタイでは小さいものではないとなっています。ベツレヘムで起こったクリスマスの出来事の偉大さがより強調されているのです。 ミカは紀元前8世紀南王国ユダのヒゼキヤ王の時代の預言者です。ミカは主なる神様に背く歴代の王が生まれたエルサレムの宮殿からではなく、理想の王ダビデが生まれたベツレヘムから第二のダビデが生まれると預言します。第二のダビデであるまことの救い主が出現し、イスラエルを再び統治されると約束するのです。南王国の滅亡、ダビデ王朝の断絶という目に見える破局は起こりましたが、主なる神様と主の民イスラエルとの祝福の契約は決して破綻しません。主なる神様から永遠にイスラエルを守り導かれるとの約束の印が与えられ、クリスマスの時がやってくるのです。ヘロデは祭司長たちから預言の言葉を聞くと、7節で占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、8節でこう言ってベツレヘムへと送り出します。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう。占星術の学者たちに幼子の居場所を突き止めさせ、報告を受けたら刺客を送って幼児を殺させようとしたのです。学者たちがベツレヘムに向かって出かけると、東方で見た星が再び現れて、学者たちをイエス様がお生まれになった場所へと導いてくれます。そして学者たちはその星を見て喜びにあふれたのです。喜びにあふれてイエス様を礼拝し、自分の持つすべてをお捧げしました。そしてお読みしませんでしたが、12節にはこう記されています。ところがヘロデのところに帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。ヘロデが見つかったら知らせてくれと言って命じたエルサレム宮殿に戻る道ではなく、別の道を通って自分たちの国に帰っていきました。それはヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったからです。学者たちは権力者ヘロデにではなく、主なる神様の御心に従って歩み出したのです。宗教改革者ジャン・カルバンは、人生の目的とは何ですかと問うて、神を知ることですと答えています。さらに、それでは最上の幸福は何ですかと問うて、それも同じですと答えています。ここでの知るの意味は、ただ知識として知るのではありません。主なる神様とその一人子イエス様、生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の愛がわかることです。父子聖霊なる神様の愛がわかり、私たちも神様を愛し礼拝し、神様が愛しておられる隣人を愛するのです。その時、私たちの長くつらい荒れ野での旅は報われ、私たちの魂の深いところまで大きな喜びがあふれるのです。私たちは誠の王であるイエス様にのみ従い、それ以外の王には従いません。それは イエス様以外を王として、それに従うことを人生の目的にすると、ヘロデのように自分を神としてしまうからです。イエス様に私たちのすべてをお委ねし、イエス様が私たちの罪の深さの隅々に至るまで治めてくださるとき、まことの平和、平安が実現します。私たちを罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださる。大きな喜びにあふれた自由な人生と歩み出すことができるのです。お祈りをいたします。父、高聖霊なる神様、尊い皆を喜びたたえます。先生術の学者たちは大きな喜びにあふれて、自らの生活を支えてきた宝物をすべて幼子に捧げました。まことの神様以外の何者かに支配され、突き動かされることをやめて、ただまことの神様のみを信頼する、喜びと感謝にあふれた自由な人生へと歩み出しました。どうぞ私たちを父、子、聖霊なるまことの神様の愛が分かり、神様を愛し礼拝し、まことの神様が愛しておられる隣人を愛する者としてください。私たちのすべてをイエス様にお委ねし、イエス様が私たちの罪深さの隅々に至るまで治めてくださいます。自分を神としようとする私たちの魂の罪の深みに至るまで平安を実現してくださいます。神様が罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。大きな喜びにあふれた自由な人生へと歩み出すこともできるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によって。